ばんは。
こんばんは。
今日エゼキエル書の第47章、来週最後の章48章を見てまいります。長かったような、あっという間だったような感じがするんですけども、一つ一つ主の言葉を読むと共にできて感謝しています。エゼキエルの幻について、これが何なのかということがはっきりしてないんですけども、歴史の中でこの幻はまだ実現していません。そして特に48章を見ますと、何と言いますか、領土がですね、地形を無視して長方形の土地を割り振ってるっていうのは、こんなこうことをしたら今のパレスチナの地形ですともう非現実的な感じもありまして、どんな形で実現するかと思います。ただはっきりしているのは、将来のビジョンとしてイスラエルの理想的な在り方を明かししている。そして保守の民がやがて70年後約束の地に戻るときに国を再興するための目当てとして、ビジョンとしてこの保守の時代に信仰をしっかり受け継いで祖国の再建のために尽力する。そして歴史はまだまだ困難が続き、そしてイエス様が来られる時にもこの神殿は実現していませんし、ヘルドの神殿は破壊され、そしてイスラエルの国がなくなった、そんな歴史の中で2000年弱の時間を通して国が再興して、まだそれは実現してないという状況です。神様がこのビジョンをどう実現されるのかは私たちは見張っていたいと思います。ただそこから出てくる理想的なイスラエルの姿は黙示録の完成した天国にも似ている情景がここにも記されています。特に命の水の川が周囲を潤し、また人々を癒す、それは黙示録の終わりに示されている光景でもあります。ただ黙示録の中にはソロモンが作ったのと同じ形の神殿はなくて、都が神殿であり、そしてすべての民が集まっている、新しい地と新しい天においてですので、このエゼキエルの幻とは違います。しかし神様が築こうとしている神の民の国の在り方としては、私たちにその希望の姿を明かしているのではないかと思います。今日は命の水の川が神殿から流れているビジョン、そして48章でいよいよ各部族に新たに約束の地を割り当てていくわけなんですけれども、それに先立ってイスラエルの領土全体についての神様のご計画が記されています。神様が さまざまな民の不信仰がなかったらこうなっていたのに違いないというイスラエルの理想のあり方ですけれども、それを見てまいりたいと思います。では47章の1節から12節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第47章1節から12節。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、神殿の右側の下から流れていた。次に彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ東向きの外門に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。その人は手に秤縄を持って東の方に出て行き、千騎人を秤り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに千騎人を秤り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに千騎人を秤り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに千騎人を秤ると、水かさが増して渡ることのできない川となった。川は泳げるほどになり、渡ることのできない川となった。彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れていき、アラバに下って海に入る。海に沿い込まれると、そこの水は良くなる。この川が流れていくとどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入るとそこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちはそのほとりに立つ。エンゲリからエンエグライムまでが網を干す場所となる。その魚は近江の魚のように種類が非常に多くなる。しかしその沢と沼は水が良くならず塩を取るのに使われる。川のほとりには、こちら側にもあちら側にも、あらゆる果樹が成長し、その葉は枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。天の父様、麗しいイスラエルの祝福がここに明かしされています。私たちはこのビジョンを見ました。このことがどのように実現していくのか分かりませんけども、私たちも神の国の完成のビジョンをいただいたものとして、それを信じて日々の主の技に励むことができるように導いて、お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神殿から流れ出る川が国土を潤し、水を癒し、また果樹を生えさせ、そしてその実が食物、薬となるということが今読んだ箇所に記されています。40章から神殿の各所を案内してきました御使いですけども、エゼキエルを 神殿の入り口に連れ戻します。神殿は東が正面で、西が、聖女なる後ろ側で、北の門、南門がある正方形の、敷地ですけども、この神殿の敷居の下から東へと水が流れ出ていた。そして神殿の敷地の中央にあります祭壇の南側からだんだんと斜めに南の方に流れていきます。で、東の門は王しか通れませんでしたので、御使いはエゼキエルを北の門から外に連れ出して、そしてぐるっと回って東の門へと行かせます。すると神殿の敷地を出て、水は右側から流れ出ていると。神殿の中から外に向かって行くと南は右側ですね。テキストを消してください。幅千キビトといっても、千キビト下ってということです。当初はそれは小さな川で、足首が浸かるほどちょろちょろした小川でしたけども、千キビト約500メートル下ると膝まで、さらに千キビトを下ると腰まで、川幅だけでなく、当然川の深さだけでなくて幅も広がっていったと思います。普通は川は500メートルぐらいでそんなに大きくならないんですけども、千キビト、約2キロですかね、なると泳げる川になったとなります。イゼキエルはそれを体験した後、御使いは川の岸辺に連れ帰りました。イゼキエルはもう川の方ばっかり見てたのでしょうけども、周囲を見回すと非常に多くの木が茂っていました。そして川は南に下って海に入るとあります。この海は地名から見ますと、これ死海です。この川の水が注がれると、その水は良くなって、死海は塩分が濃すぎて体は浮くんですけども、魚は住めない湖でした。しかしそこにあらゆる生き物が生きて、そして非常に多くの魚が取れて、そこは素晴らしい漁場となっているというのです。ガリラヤ湖は素晴らしい漁場でしたけども、視界がそれに勝る大きな湖でして、そこに多くの漁師が働いて、そして大海、これは外海ですね、みたいに非常に多くの数とまた種類の魚が取れるようになったというのです。預言者が水を癒して飲めるようにしたということがありましたけれども、神様の命の水は死海を癒して生きる湖にしました。しかし、この死海は塩分を取るために役立つ 湖ではありましたけども、塩は塩で必要でしたので、神様は沢と沼については塩を取れるように残してかれました。そして川のほとりにあらゆる果樹が、毎月新しい実をならせるというのはすごいですね。エデンの園みたいですけども、そうしてそれで人々は食物に困ることがありません。そしてその葉は薬となったと薬草ですね。それを見ますと、神様の命の水があふれている様子を見ることができます。霊的に当てはめるならば、ヨハネの福音書の4章に イエス様がこう言われました。14節、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。そのような祝福を神殿からもたらされていきます。私たちはこの命の水であるご聖霊の働きによって、罪に死んでいたものですけども、生きるものにされました。今私たちは命の水の川として周囲に命の福音を伝えるものとして、この世界を潤すように用いられるようにされました。その恵みを象徴しているような川です。黙示録の22章、22章の1節からお願いいたします。黙示録22章1節から5節、御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも12の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の御名が記されている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは世を限りなく王として治める。よく似てる光景なんですけども、神様は復興されたイスラエルに素晴らしいビジョンを与えてくださいました。このように自分たちの信仰が与えたビジョンにおいて実現していくことを、私たちはすべてこの予言がどのように成就するかは分かりませんけども、神様の約束がなることを見て今主の技に励みたいのです。さて、イスラエルの領土についての教えが後半の部分記されています。エゼキエル書の47章に戻っていただけますか。 13節を読み出します。神である主はこう言われる。あなた方がイスラエルの12の部族にこの地を相続地として与える時の境界は次の通りである。ヨセフには2つ分を与える。12部族、ありますけども、まあ、レビ族は別に神殿のそばにありましたし、また神殿の両東西には王の領地があり、残りの12部族、まあ、11部族でヨセフ族が2つ分取りますので、12の割り当て地。神様は14節に当分に割り当てるということを定められました。これがもともとの神様のご計画でした。で、境界線はといいますと、まあ、当時のというか今も変わりませんけども、パレスチナの地形です。北側はまあ、地中海からレボハマってセダレ、ベロタ、ダマスコ、まあ、イスラエルの領域の北の端です。そしてこの東側はそこから南に下がってヨルダン川と死海に沿っていき、そして死海の少し南側まで行って今度は西側にずれていって地中海に出ます。これが領地だと言っています。ある本では、まあ、大体本州の大阪から西側ぐらいの広さだと言われています。で、不思議なんですけども、かつて約束の地に民が入った時にはヨルダン川の東側も領土としてありましたね。三部族藩が攻め取った場所です。しかしそこは入ってないんです。神様はもともとはヨルダン川の西側を与える計画でしたけども、この東側は、まあ、ルベン族、マナセ族をはじめ一つにはもうここでいいと妥協があり、もう一つは家族をこの強大なカナン人と戦わせる戦場に持っていきたくないという妥協があり、それでもう手前でいいですというふうに申し出て神様が許された土地です。もともとは全員がヨルダン川を渡って攻め取るべきでした。もう人間の都合によって得た領土でした。しかし本来の主の御心はヨルダン川の西側という領土でした。その代わり地中海沿岸まで広大な地域を神様は導かれます。これはもしを言ってもいけないんですけども、二部族藩がそういう安易なことを言い出さなければなっていた領土だったんです。もう一つ注目すべきことは、第一には当分に与えということですし、第二にはヨルダン川の東側はなかったということ、そして 22節をご覧ください。あなた方とあなた方の間で幸運で、あなた方の間に寄留している者とに、この地を自分たちの相続としてくじで割り当てなければならない。あなた方は彼らをイスラエルの子らのうちに生まれた者と同じように扱わなければならない。彼らはイスラエルの部族の中にあって、あなた方と一緒にくじで相続地の割り当てを受けなければならない。ここで言われていることは、在留異国人はかつての割り当てでは相続地なかったんです。しかし今回の割り当てでは、在留異国人もイスラエル、生粋のイスラエル人と同じように割り当てを受けると、全く平等だということを主が定められました。そこに民族の隔てを超えた福音の在り方が予表されていました。神様の前にはイスラエルもイスラエルでない民も平等だということがここに明かしされていたのです。このことはキリストによって実現いたします。エペソ人への手紙の2章の14節から16節、エペソ2章14節から、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵を十字架によって滅ぼされました。このようにエゼキエルの示された新たなイスラエルはキリストにつながる、本来の神の民の在り方を予表するものでした。神様がこれをどのように最終的に成就されるか分かりませんけども、私たちの歩みも神様が理想としていた歩みとは違うかもしれません。しかし最終的に神様はご自身のご計画と約束を成し遂げられます。私たちもこうしておけばよかったわ、あれをしなければよかったという悔いがあるかもしれませんけども、それも含めて神様はご自身の計画を成し遂げてくださることを覚えましょう。お願いいたします。天の父様、今夕共に集められましてありがとうございます。今椅子の補修が進んでいます。整えられた礼拝堂で再び集会を持てます恵みを感謝いたします。どんな状況にありましても主が最善に導いてくださることを信じて、私たちが主の技に励んでいけますように、どうか導いてください。イエスの名前にお祈りいたします。